クリスチャンは何者なのでしょうか。何を持っている人々なのでしょうか。おそらく皆様はですね、心の中でイエス・キリストを持っているものだ、あるいは希望を持っている、神様の愛を持っている、キリストに対する信仰を持っているものがクリスチャンではないんだろうかと思っていらっしゃると思います。私が言いたいのは、クリスチャンは神様の約束を持っているものと言いたいです。自分が何を持っているかによって、その人の人生は大きく変わるのではないでしょうか。持っているものが何かによって、持っているものが何かによって、生活の質が大きく変わるのであると、そう思います。ある人が言います。私は何も持ってないと。私は何も持っていません。しかし、これしか持っています。私が持っているものはこれだけですという人がいるとしましょう。その人はですね、手紙を持っていました。手紙。そしてその手紙をですね、一番大切なものとして持っていたんです。その手紙は誰から送られた手紙なのでしょうか。そこを見ますと、王様の名前が書かれていました。その手紙の中には次のように書かれています。私、この国の王は、あなたを私の息子とし、あなたを私の次の王座に座らせる。私は何も持っていませんと言いながら、私がたった一つ持っているものはこの手紙しかありませんと言った、この人はですね、その手紙の内容を見ましたら、すべてを持っていることになります。次の王になるわけであります。これがまさに私たちクリスチャンではないんだろうかと思うわけであります。この世では何も持っていない。ただ持っているものは、ペトロとヨハネが言ったように、ナザレ人イエス・キリストを持っている。しかしイエス・キリストを持っているものはですね、天国を所有しているものであって、すべてを持っているものになりますね。クリスチャンは、この世で王の王、主の主である神様の約束を持っている人たちであると、そう信じています。今日私たちに当てられている神様の約束の言葉、ローマ書8章の28節から30節を共に確認し、そこにどのような神の約束が書かれているのかを共に確認し、信仰を持ってそれを自分のものとして、確かなものとしてしたいと願います。ではローマ書8章の28節から30節の御言葉をご一緒に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちを、さらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。アメン。まあ、先週私はですね、ローマ書8章26、7節、たった2つの御言葉をですね、共に、考えたわけであります。その時もですね、このローマ書8章の26、27節 多くの方々が覚えているのではないでしょうかという発言をいたしました。今日の聖句、今日の御言葉はいかがでしょうか。ローマ書8章28節、この御言葉をもですね、大変有名な言葉であって、多くのクリスチャンたちが神様の約束の言葉として覚えている御言葉であると、そう思います。この御言葉をぜひ、神様の約束の言葉として覚えていただきたいと思います。暗唱しましょう。今暗唱したいと思います。ローマ書8章の28節。はい、どうぞ。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。アメン。今日の説教題は、万事を益とする神となっています。主語は何ですか。主語、神ですよね。神は万事を益としてくださるという説教題であります。しかし主語が間違えたら、すべての意味が変わってしまいます。もし主語が自分であるならば、どうなるでしょうか。主語は自分でも、お金でもありません。仕事でもありません。自分が積んできたキャリアでもありません。全知全能なる神が万事を益としてくださるのであります。この言葉から知ることは、神は決して人類を救う働きをご自分一人でしようと意図していないことであります。神様は協力者を求めておられています。その協力者は、罪を一度も犯していない天使ではなく、罪を犯したんですけども、神様によって大きく許された罪人である私たちのことであります。もっと具体的に言いますと、28節に書かれていますように、神を愛する人たちです。そして神様のご計画に従って召されている者たちのことであります。神様はそれらの人々と共に働いて、万事が益となるように助けてくださいます。そのような約束の言葉がですね、ローマ書8章28節に書かれています。そしてそこに、神が万事を益としてくださる二つの条件が書かれています。その一つは、まず私たちが神を愛することであります。そして二つ目は、神様のご計画に従って召されることであります。皆様にもう一回ですね、問いかけますけれども、皆様は心から神様を愛しておられますか。二つ目、皆様はご自分が神様のご計画に従って召されていると信じておられますか。そうであるならば、最後は神と共に働くことであります。神様は皆様と共に働いて、万事が益となるようにしてくださると約束してくださいました。ところが、神は万事が益となるようにとの言葉は、聖書を読む人々にはですね、少し誤解を与える余地がある言葉でもあります。この言葉をどのように読むかによって、理解する人によってはですね、違う理解を取ってしまう可能性もあります。例えば、万事が益となるように、神様がすべてを益としてくださるわけでありますので、辛いこと、苦しいこと、不幸なことがあっても、結局最後にはすべてがうまくいくというふうに思ってしまうことであります。あるいは、神様が最後には万事を益となるように導いてくださるので、ただ自分の人生を楽しめばよいと というふうに思ってしまうことであります。自分の教理語がなくても、自分の神様に対する献身がなくても、神様一人で全てを私と関係なく万事を益としてくださるのであるのであれば、私は大丈夫、私は祈らなくても、私は神様に献身しなくてもいいんだというふうにですね、盲目的な信仰を持っている人も中にはいるのではないでしょうか。しかしローマ書8章28節で書かれているその意味は、その言葉の意味はそういう意味では決してありません。神は彼らと共に働いてという言葉があるからであります。この神は彼らと共に働いてという言葉に注目していく必要があるのではないでしょうか。神様は弱い私たちの協力を必要としています。私たちが心から神を信頼すること、そして神様が全てを益としてくださるように、神に対する揺るがない信仰を固く持つことが求められているわけであります。すなわち神がなさることに信頼して委ねることです。自分の人生を導いてくださる神への信頼が強く強く求められています。ダビデは詩編23編で素晴らしい詩を残しました。詩編23編4節だけをお読みしたいと思います。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。ここでダビデは神様に対する 100% の信頼を示しています。たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。その理由は神様が共にいてくださるからだと言っています。私たちは今まで経験したことのない今大変な時代を生かされています。コロナ疫病でありますよね。聖書には確かに疫病に関することが書かれています。マタイの24章にあります。ルカによる福音書にもあります。エレン・ジー・ホワイトもこの世の終わりには、イエス様の再臨のその前には、いろんな疫病が、飢饉が、地震が、自然災害が、我々が見て気絶するほどの大変な出来事がですね、起こると言っています。しかし実際起きてみますと、本当にそこにその中で生きている私たちは、まあ、大変な思いをしているわけであります。私も母会歴、まあ、ほとんど、まあ、20年を迎えるわけでありますけども、マスクを、全員がマスクをかけてですね、こんなに礼拝に参加している姿を見たことはありません。マスクなしでの生活は今後考えられないわけでありますね。マスクをしながら賛美をする、マスクをしながらお互いに交わる、マスクをしながら祈る、このような大変な時代を私たちは生きています。しかしこの中でも私たちはですね、神様は共にいてくださる、神様は私を守っていてくださる、神様はこの教会を守っていてくださるという、その確信を持って歩んでいく必要があると思います。ただ不安恐れではなくて、神様が共にいてくださるから私には災いを恐れませんという、その信仰で歩んでいただけないでしょうか。神は神を愛する者、神様の好計画に従って召されている者を通して働きます。その方々と共に働いて、救いの働きを完成してくださるわけであります。よい知らせは何でしょうか。神を愛し、神の好計画に従って召されている私たちに起こるすべての出来事は、神の 許しがなければ決して起こらないことだということであります。この疫病もある意味ですね、このコロナもある意味神様が知らないはずがなかった。神様のすべてご承知の上で、神様の知られている中で、許された中でですね、このものは今起こっているわけであります。そのことを私たちは呼ぶ気を通して知ることができます。皆様がご存知ありますように、この呼ぶはどのような人だったんでしょうか。呼ぶほど神を恐れ、神を敬っている敬虔なクリスチャンはいませんでした。ところがある日突然と彼は思わぬ災難に見舞われるようになります。それは呼ぶにとってとても耐えられない試練と苦しみと苦難でありました。なぜ自分の身にそのようなことが起こったのか、彼は全く理解できませんでした。しかし呼ぶが与えられた試練や苦しみは、呼ぶに与えられた試練や苦しみは、神ご自身によって許されたものであったことを私たちは聖書を通してわかります。そして呼ぶは最後に神様によって大いに祝福され、神を褒めたたえていきました。なぜ私たちにこのような苦しみや苦難、試練があるのか、今私たちには理解できないと思います。ヤコブとラケルの間で生まれたヨセフはいかがでしょうか。彼は夢を見る人でありました。しかしその夢のゆえに彼は兄弟たちから憎まれ、苦しめられ、ついにエジプトに奴隷として売られるようになるわけであります。突然と彼の人生は彼が思っていないところへと運ばれてきました。神様が計画していない、彼自身が計画していないところへ運ばれてきました。しかしそれは神様がご計画されたものであったわけであります。創世記読んでみますと、ヨセフは非常につらい奴隷生活を送っていました。神様に対して忠実であれば忠実なるほど、彼はですね、さらなる試練に遭う、遭っていったわけであります。彼が使っていた主人、ポティパルの奥様の誘惑を退けた上で、彼はですね、さらに低いところへ落ちるようになったわけであります。奴隷生活も大変な生活でありますけども、牢屋での生活はいかがでしょうか。まるで彼にとって希望がもうないかのような、その冷たいところでの、光の見えないところでの生活をですね、何年も何年も送らなければいけませんでした。そのようなヨセフを神様は忘れていませんでした。彼がいるところに神様もいてくださいました。どんな状況の中でもヨセフは神様に対する信仰を見失うことはありませんでした。そのようなヨセフを神様を覚えてエジプトの総理にまでつかせてくださったわけであります。奴隷から、囚人から、いきなりですね、エジプトの一国の総理になったわけであります。そして総理になったヨセフは、自分を裏切った、自分をですね、撃った、その憎たらしい、許せない、その兄弟たちに会う、そのことがあったんです。創世記45章5節、ヨセフはその兄弟たちに、兄たちに次のような言葉を語りました。しかし私をここに撃ったのを嘆くことも悔やむこともいりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わされたのです。この一言で全てがものを語ります。 요셉은心から自分を撃った自分を裏切った兄弟たち、お兄さんたちを許してあげました。許せたのはヨセフは神様のご計画をしたからであります。神様は先に私をこの地に使わせてくださいました。それはイスラエル人を救うためにエジプト人を救うためだと彼はですね分かったからであります。クリスチャンである私たちに起こってくるすべての試練は神様が良いと思って許されたものであります。苦難、苦しみ、試練、悲しいこと、辛いこと、神様がそれらを我々に許された理由は、決して私たちがですね、その試練の中で苦しみを受けて、苦しんでいく姿を見て、喜ぶためではありません。それらのものを通して、私たちを鍛えるためであります。その苦しみが与えられて、私たちはですね、天国を考えます。この地上が、この世界が、この世が、私たちの永遠に住む世界ではないことを分かります。その試練が与えられて、苦しみが与えられて、悟ることは何でしょうか。私たちは、クリスチャンはこの世で外国人である、寄居者である、旅人であるということです。私たちの永遠の住まいは、この地ではなくて、天にある、イエス様が用意されたその天国にあるということをですね、私たちは分かるわけであります。神様は苦しいこと、悲しいこと、痛いこと、すべてを益としてくださる方であります。そこには私たちの心からの信頼、協力がなければいけません。自分の心を献身しなければ、神様がどこへ導こうとですね、そこに信頼して、信仰を持ってついていかなければならないわけであります。ローマ書8章29節をお読みいたします。神はあらかじめ知っておられる者たちを、さらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。神様があらかじめ知っておられる者たちを、さらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった究極の目的は何でしょうか。このローマ書8章29節を詳しく具体的に読んでみますと、注意深く読んでみますと、御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためだというふうに書かれています。御子はイエス・キリストを指します。多くの兄弟は誰のことなんでしょうか。神はあらかじめ知っておられる者たちを、さらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。その目的は、先ほど申し上げましたように、御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであるとのことであります。皆様もご存知のように、イエス・キリストは死ぬの中から蘇られた初夫となられました。初夫という意味わかりますよね。アダムが罪を犯してから全人類は、罪の中に滅びる運命となりました。誰も死に打ち勝つ人はいませんでした。ローマ書6章23節で、罪の支払う保証は死であるとふに書かれているように、アダムの子孫として生まれた我々すべてはですね、罪の中に生まれ、罪の中に生きて、罪の中に死んでいく、永遠に滅びるしかない、哀れな存在となったわけであります。 そのような私たちを神様は憐れんでくださいました。恵んでくださいました。我々を救うために御子イエス・キリストをこの世に送ってくださったわけであります。イエス様がこの世に来られた理由は生きるためではなくて死ぬためでありました。十字架でご自分の体を捧げるために、貼り付けるために来られました。その時をイエス様は神様に栄光を表す日、神の栄光が現れる時だとイエス様はたびたび口にされたわけであります。自分の体を貼り付け、自分の血潮を流すことが、自分が死ぬその時が神の栄光が現れてくる時だとイエス様はおっしゃったわけであります。神様に一度も不従順したことがない、生まれてから死ぬまで一度も神様に逆らったことのないイエス様は、神様に対する従順であったように、一度も罪を犯していなかったゆえに3日目によみがえられました。そして復活の初王となったわけであります。ご自分を信じる者すべてに永遠の命を約束してくださいました。共に天国へ行く道を備えてくださいました。イエス・キリストだけが死んで復活されるわけではなく、イエス・キリストを信じる者すべてがイエス様と共に復活に預かる、イエス様のように復活に預かるという約束を与えてくださいました。初王ということはどういう意味なんでしょうか。その次もあるという意味なんです。その次の収穫も、その次々の収穫もあるという意味なんです。コリント第一の手紙の15章20節23節の御言葉をお読みいたします。しかし事実、キリストは眠っている者の初王として死人の中から蘇られたのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである。ただ各自がそれぞれの順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属する者たち。キリストはよみがえられました。それは何を意味しますか。イエス・キリストを信じる者すべてキリストにあってよみがえられるという意味なんです。神は御子イエス・キリストを多くの兄弟の中で長子とするために、御子を信じる私たちを主の兄弟とし救おうと定めておられました。ここでさつまいもの栽培をしておられる方いらっしゃいますか。さつまいもの収穫をされた方いらっしゃいますか。私は何度もあります。芋づるありますね。収穫したらどうしますか。芋づるのようにですね、次々とですね、さつまいもがですね、出てくるわけであります。つながっているんですよ。1個だけはありません。2個、3個、4個ですね。多いときは10個もあります。大きさも大きいものから小さいものもありますよね。まるで芋づるのように、私たちは多くの兄弟の中で長子となられたイエス・キリストにつながって救われていくんです。ローマ書8章30節をお読みいたします。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。私たちはローマ書8章30節で、 罪人である私たちを救うために神様がどのような段階を持って働いているかをより具体的に確認することができます。まず神はあらかじめ私たちを知っておられます。詩編139編13節にもあります。エレミア1章4節5節にも書かれています。エレミアの言葉を引用しますと、私はあなたをまだ母の胎に作らない先にあなたを知りと書いてあります。神様は私たちを、皆様を、一人一人を知っておられます。次に神はあらかじめ御子の形に似たものとしようと定めておられます。次に神はそのようなものをさらに召してくださいます。召された者たちをさらに義としてくださいます。義とされている者をさらに神様は栄光を与えてくださいます。ローマ書8章30節の言葉はですね、私たちに希望を与えてくださる素晴らしい神様の約束でありますあらかじめ定めたものと書かれていますけれども、それは宗教改革者の一人でありますカルバンが主張している予定論とは違います。カルバンの予定論は何でしょうか。長老教会はカルバンのその教えに、予定論の教えを基礎として作られている教会が長老派の教会であります。簡単に申し上げますと、神が前もって救われるものをと救われないものを前もって決めておられたということなんです。私たちは誰一人これが正しいと思う人はいないと思います。人間には自由意志があります。全知全能なる神様は全てしておられるんです。全てしておられるんですけども、私たちの運命まで勝手に決めている方ではありません。救われるものと救われないものを前もって神様が決めておられたのであれば、私たちに与えられている自由意志はどのように説明できますか。そのようなことを定めておられたのではなく、神様があらかじめ定めてくださったものは何かというと、主イエス・キリストを信じる者は救われるという、その救いの計画をあらかじめ定めてくださいました。イエス様を信じる者は救われるということをですね、定めてくださったわけであります。パウロは救いのことを3つの言葉を使って説明しています。過去、現在、そして未来です。過去、自分は救われました。今イエス様と結ばれているので救われている。このような信仰を持って今後とも歩むのであれば、自分は救われていくという意味であります。説教の始めにもですね、皆様に届けましたけれども、もう一度皆様にお聞きしたいと思います。クリスチャンは何者なのでしょうか。私の個人的な意見を申し上げますと、クリスチャンはですね、天の宝くじに大当たりされた人だと思います。地上の宝くじに当たったことに比べられないほどですね、大当たりです。なぜなら、神に知られ、見出され、御救いに預けられ、神の子として召され、永遠の命を受けるようになったからであります。では私たちは、どのようにそのような確信を得て、その確信を持ち続けることができるでしょうか。それは日々神の約束を自分の確かなものとしてすること以外は方法はないと思います。毎日祈り、毎日
御言葉
を開いてですね、神様の約束を確認することしか、こと以外しかないと思います。
コリント第一の手紙の15章51節をお読みいたします。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。
アーメンですね。神秘を告げよう。奥義を告げよう。
私たちはこれを 100% 信じているものであります。この神様の約束を自分のものとしているものであります。それがクリスチャンです。フィリピの1章6節には、私のうちで良い技を始められた方が、主イエスキリストの日までに完成してくださるという言葉があります。神様はすでに良い技を我々の心の中で始めておられています。それを始められた方が最後まで完成してくださる。それは神です。
私ではありません。しかし私たちはその神様と協力しなければなりません。共に働かないといけないわけであります。日々自分の心を神様に分け渡す必要があります。献身していく必要があります。
聖書をしておられる方は、マタイの25章にですね、十人の乙女の話が書かれていることを分かります。十人の乙女たちは、教会を表しています。十人とも、花婿を待っていました。しかし花婿はですね、なかなか帰ってきていません。帰ってこれないわけです。今まさに、その花婿であるイエス様はですね、かなり遅れているんです。十人とも眠ってしまいました。十人とも眠りましたけども、花婿だという声がですね、聞こえたとき、同じくまた十人とも起き上がるんです。十人の乙女ともですね、眠り、また花婿だという声が聞こえたときに、また、十人乙女たちですね、みんな起き上がったんです。しかし結果を見ますと、花婿と一緒に宴会の場に入られたのは5人の賢い乙女しかないんです。その境目は何ですか？何を彼らの運命を分けたんでしょうか？余分の油を持っているか持っていないかなんです。油というものは聖霊を表します。聖霊は何ですか？フィリポの1章6節に書いてありますように、私たちのうちで良い技を始められたあの方です。その方が最後まで完成してございます。イエス・キリストの日まで、再臨までに、我々の心に働きかけ、私たちが何とか御子の形に変わるようにと働いてくださる聖霊様であります。聖霊様との交わりですよね。聖霊との交わりが薄い人、その聖霊との交わりがない人たちは、イエス様が帰ってこられるとき、大いに喜んでイエスキリストを迎えることはできません。今私たちはまさに聖霊とのその交わりの期間であります。イエスキリストは間もなく来られます。黙示録12章17節、私たちはですね、セブンスアドベンチスト教会員としてこの御言葉はぜひ覚えていく必要があります。そこには神の残りの民が誰であるか、神の残りの民の特徴が書かれています。7月後のアドベンチストライフの関東圏、島田総理がですね、アドベンチストの残りの民の特徴を書いてくださいましたね。
聖書が言う残りの教会の残りの民の特徴2つあります。神の戒めを守ることです。その戒めには第4条安息日を聖なる日として守ることが含まれます。これとても大切なことです。エゼキエル書20章12節20節にはっきりと書かれています。土曜日安息日は神様と我々の中の何ですか、印であります。中世の試金石であります。これから安息日、土曜日、日曜日が大きく取り上げられていく時代が来ます。その時にあってもですね、皆さんはぜひ土曜日安息日を礼拝日として信じて、その神様を拝むようにと私は願います。もう一つは何でしょうか。イエスの証を持っているものなんです。イエスの証は何でしょうか。黙示録19章10節に書いてありますように、証の霊です。予言の霊を表します。私たちはエレン・G・ホワイトが残してくださいました豊かな予言の霊を、証の文を持っているためであります。ぜひ証の文をですね、読んでください。よく読まないから誤解するんです。よく読む人は豊かな恵みを、豊かな祝福に預かります。主イエスは万事を益としてくださいます。そして間もなく来られます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。